やさ、先ほどその成長が、量で発達が質っていうことで、うん、それで発達は、その幸福度っていうところをちょっとお話しされていたと思うんですけれども、
うんうん、
なんか社会の中でそのなんかいろんなものを担うっていうものと一方でその自分自身のそのなんていうんでしょう、その幸福度じゃないですけども自分の人生っていうことについてこういろいろ考えたりとか質を上げるって言った時にはそこにやっぱり発達っていうのはすごい必要なのかなってちょっと今までのくだりを聞いていて思ったんですけども、これはなんかそういう理解でいいんでしょうか。
先ほどの事例で言うとその恋愛の事例だったので私はその、まあ、なんていうんですかね、お互いが幸せになるとか持ち出したんですけど、もうちょっとそのいろんな広い分野では多分これって、
はい、
つながりとかその物事を分離しないで統合していくとかそちらの方の能力なんだと思うんですよね、はい、
なるほど、一体感そこら辺にも使われて
そうですね。で例えばその日本とかだとよくその科目別に全部なんか分断したように教えるので全くなんか一つ習ったら他のことと連動しないでなんか全部忘れてしまうっていうことが多いですよね。ただ僕はまあ言った通り STEAM 教育っていうのが、まあ、プライベートスクールとか欧米で行われてるんですけども、要は物理の学で波のことを習ったらその生物 の, その耳の構造とかいうのも合わせて学んでいろんな風につなんですか、ね、繋がりを持って理解していくっていう風なそういった要するに一つの学問を学ぶ時もそうやって繋がりで全体として統合されてるんだよ全てはっていう風な形に学んでってますよね、
うん、はい、
だそういう風にしてやっぱりその量と質をやっぱりバランスよくこう、うん、統合していく知識、バラバラの知識だけで点としてじゃなくてちゃんと線としてこう統合していくっていうか、まあ、その要するに、まあ、ある意味その成長っていうのはどっちかっていうと骨を伸ばしていくみたいな感じだったらその間のなんか肉とかその、まあ、葉っぱで言えば葉脈があるじゃないですか、太い葉脈みたいな、そこの間をこうずっとこう繋いでいくみたいなのがまあ発達になると思うんですよね。だ発達がスカスカだと多分その間がスカスカになってしまうわけじゃないですか。そうすると結構、まあ、学んだことが繋がってないのですごくその何か物事を捉えようとした時にすごいザルみたいになっちゃうわけですよね。
また理解も薄っぺらくなっちゃう感じなんですよね、
まあ、使いこなせないってことですよね。要は
使いこなせないです、うん、
要するに、まあ、いろんなことを学んだとしても別々のこととしてなんかどっかの引き出しに入っちゃってしまっていてなかなかその繋がってないから取り出せないってことですよね。要はそういうことだと思うんですよね。だからつながりっていうことがすごくやっぱりどんどんどんどん分断されていってしまってるっていうのが、まあ、全てにおいてこう言えていると思うんですよね。っていうのも戦後やっぱり核家族化で都市部に人口が集中してでどんどんどんどんやっぱりそのね今までみたいなその大家族でなんか近所とサポートし合うっていう、まあ、そういう世界からもう完全にこう自分たちで独立してなんか何でもやっていかなきゃいけないっていう結構その孤軍奮闘しなければならないような生活になってしかもそのお父さんもお母さんも働いて鍵っ子みたいになってで子供たちはまた塾で行ってって言って何かなこう全てがその分断されているような状況になってしまってるわけじゃないですか。そうするとやっぱりそのいろんな意味でつながりっていうのが薄くなっていくとその発達ってしていくっていうそういうチャンスってのはどんどん失われてってるのがすごくやっぱりいろんな社会の問題を引き起こしてるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
なるほど、確かになんかその成長と発達っていうところを、うん、両輪で考えると僕ももちろん持ってなかったですし、うん、その成長は素晴らしい、まあ、発達っていうのはなんかそう自然にするものみたいななんかそういうイメージがあってなんか、うん、両方がなんかそういう関連性関係性でなんか必要だっていうのをちょっと改めて今の聞いてなるほどってちょっと思いました、
ね、でただ発達はやっぱりねその自然にするものなんですけどもこういう現代のその環境になってくると、うん、発達する場所っていうのがどんどんどんどん希少価値になってきてるわけですよね。そういう場がすごく少ないわけじゃないですか。本来ならば、
そういう場面にしたって、
例えば家族、大家族であれば、自然とそのおばあちゃんとかと接してるうちに、例えばね、料理とかそういうのでも、なんか、いろんな、例えばね、うどんを揚げた時にくっつかないで、置いとけるなんか秘伝とか、あとは例えばポン酢のタレ、どういうレシピで作ったらいいのとかって、結構今 YouTube で出してくれておばあちゃんとかいるじゃないですか。ああいうのって家
そうです
族のそういうつながりのイベントとか、そういうので自然にこう伝承されて学べたものだったわけじゃないですか。そういう、なんとなくそ
る
の
ほど、
今ま
確かに。
で間をつないでくれていった、そういったような、本当にはそんなに必要ないかもしれないけども、でも、知っておくとすごく便利だなっていう、そういう知恵っていうのが、どんどんどんどんその間引かれていってますよね。で、特に出産とかそういうのに伴う親子の、そのなんですか、お母さんと娘の、そういう、なんていうんですかね、情報の伝播とか、おばあちゃんに手伝ってもらうとかっていうのはないと、やっぱり、すごくね、一人で出産を迎えなきゃいけないとかって、すごくやっぱ孤独なんだと思うんですよね。うちの妻も、出産の前にもう、彼女の母が他界してしまったので、やっぱり、もう2人でなんとか頑張んなきゃいけなかったんで、結構やっぱり妻は孤独な思いをしたのかなっていうふうに思っていて、そういう意味でやっぱりね、すごく世の中としては、そういうふうなつながりっていうんですか、それってすごく重要なんじゃないかな、逆にすごく希少価値があるんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね。どうでしょう。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたら、コメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。